帰り道、かげろうを燃えて寂しげに、炭酸割りの梅ジュース飲む。モーニングアフターレッドピル、奥田敏之です。ずっと暑いのでですね、もうずっと冷房をつけてその中で過ごしているせいかですね、ちょっと自律神経がおかしくなってきたみたいでですね、ふくらはぎがつりそうになったりですね、なんかこうちょっとおかしいんですね。でさっきはですね、まあ、暑いんでしょうがないんで、ノンアルコールのですねビールテイスト飲料を飲んだんですけども、やっぱり冷たいものじゃダメだと思ってですね、温かい飲み物で自律神経を元に戻そうっていうことでですね、機能を回復しようということでですね、冷房はつけたままですね、まあ、冷房を弱めにつけたまま温かいですね、ベルガモットの香りのするですね、温かい紅茶をいただいて、気分は銀座アフタヌーンティーという感じでいただいております。はい、目の前にはですね、月餅のような形をしたですねアマゾンエコーが買って何もしてないまま置いてありましてですね、ただ待機電力を食っているだけという状態です。でこのですね、ポッドキャストの収録でですね、音楽制作ソフトを使っているわけなんですけども、それにですね、Waves っていうカタカナ風に日本語的に言うと Waves っていう感じなのかもしれないですけど、それのですね、そういうメーカーのですね、プラグインをいくつか使ってまして、でそれがですね、優秀なのかですね、気をつけないとですね、音圧がかなり上がってしまうっていうことに気づきまして、波形を見るとですね、すごいなんていうか、もうかなりその波形でなんていうか面積が埋め尽くされるぐらいの、音楽の種類もですね、ダンスミュージックを主に使うので、そうなっちゃうのもあるのかもしれないんですけど、波形がすごいことになるんですね。でやっぱりメリハリの、かえってメリハリがなくなってあんまり良くなくなっちゃう気もするんで、ちょっとやっぱり使い方を気をつけてですね、バランスよくほどほどにですね、使っていかないとダメかなという気がしています。で最近ですね、ネットでですね、ちょっと珍しいことなんですけど、僕個人的には珍しいことなんですけども、フィッシング詐欺的なものがですねこう出てきまして、iPad が当たりました、おめでとうございますみたいなですね、画面がいきなりブラウザーのタブが開いてですね、そういうのが出てきたことがありましてですね、最近で検索するとやっぱり似たような経験をしている人が結構いるみたいで、最近ちょっとこう多く出てる、詐欺サイトなのかなっていう気がするんですけど、あれなんですよね、普通のですね、ニュースサイト、英語のですねニュースサイトのガーディアンっていうサイトをですねただ見てる時にですね、いきなりタブが開いてですねびっくりしたんですけども、やっぱ広告の中にそういう悪質なものが含まれて混ざってきちゃうんですね、きっとね、多分広告が原因じゃないかなと思うんですけども、そういうのがありましたね。でですね、最近はですね、テレビでたまたま見かけただけなんですけども、ミスターチルドレンのですね花火っていう、何年も前の10年くらい前かと思うんですけども、その曲をですね繰り返し聴いてましてですね、最近の曲だと思ってたぐらい知らなかったんですね、その曲を。でドラマのコードブルーっていうジャニーズの人が出てる緊急救命 のドクターヘリのですねドラマの主題歌みたいなんですけど、それをですね結構気に入って繰り返し聞いてます。で ミスターチルドミスチルの曲はですね、ほとんど僕知らないんですね。で、まあ存在は知ってるんですけど、あのミスチルの存在は知ってたんですけど、ミスチルの曲はほとんど知らないということでですね。で、まあ花火ぐらいしか知らないんですね。花火とあとあのクロスロードだっけかなっていう、そのぐらいのもう何十年も前の曲ぐらいしか覚えてない感じで、それももう歌えもしないぐらいの、ぼんやり覚えてるぐらいなんですけど、で他の曲をですね、まあちょっとざっと聞いたんですけど、あんまりこういいと思わなかったんですね。で、あのミスチルでさえ自分にとっては当たりの曲が少ないっていうふうに思ってですね、そうなのか、もうソングライティングの世界は厳しいということを改めて感じました。で、昨日なんですけど、いきなりですね、夜電話が鳴りましてですね、電話の呼び出し音が鳴りまして、呼び出し音をですね、ブラックピンクのドゥドゥドゥドゥにのイントロ部分に変えてるんですけど、それがいきなり鳴り出してですね、で何かと思ったらアンカーでですね、ポッドキャストアプリのアンカーで電話がかかってきまして、でなんかコラボレーションの機能があるみたいでですね、でそれでかかってきたみたいなんですけど、ちょっとまあ時々聞いてるですね、ポッドキャスト の配信者の方とですね、まあ、リアルタイムで電話なんで当たり前なんですけどお話をして、で電話切ったんですけど、アンカー、あそうだ、それでね、なんかあれですね、その電話出たらですね、最初英語のアナウンスで機械応答みたいな自動アナウンスでですね、このまま話したい場合はそのまま切らないで話してください、あじゃない、話したくない場合は今すぐ電話を切ってくださいとかっていうアナウンスが英語で流れてですね、で、そのままにしてたら、まあ、さっきの、ポッドキャストを配信者の方とですね、つながってですね、三者間通話みたいになったんですけど、そういう状態になってですね、なんかちょっと昔大学生の頃に1回だけやった海外のコレクトコールを思い出しましたね。僕大学生の時にアメリカに1ヶ月ぐらいホームステイで行ってたんですけども、その時にですね、そのホームステイ先の家から日本にある日本のですね、家自宅にですね、コレクトコールをかけたんですね。どうやってかけたのかは覚えてないんですけど、なんかオペレーターにつないでもらうようなところに、まずそのホームステイ先 のおじいさんにですね、電話かけてもらって、でそこからは先は自分で言ったんですけど、それでオペレーターの人がですね、まあ、英語しか話せないみたいな感じで、で日本の自宅にですね電話をつないで、で出た日本僕のですね親に英語でどうもコレクトコールにしてそっち持ちの料金で通話したいいかっていう許可を取る言葉を言ったみたいなんですよね。でそれを英語で言ったみたいなんですけど、で結局通じなかったんで、僕にですねそのオペレーターがですね、それでいいかっていう許可を求めてきてですね、それでいいよって言って話したんですけど、やっぱその辺がやっぱダメですね、ダメっていうか英語しかできないオペレーターだったみたいなんですよね。だから、まあ、KDDI とか KDD 当時 KDD ですね、KDDI は当時 KDD だったんで、 KDD 経由でのコレクトコールであったら大丈夫だったのかもしれないんですけど、それで日本にちょっと通話したっていうのを思い出しましたね。でそれでですね、 さっきなんですけど、TBS のです、テレビの TBS のですね、ドラマ版のですね、この世界の片隅にっていうやつの第1話をですね、TVer で、追いかけてみたんですね。放送は見逃しちゃったんで、TVer で見たんですけど、それがなんか明日配信終了しちゃうんで、1話が。だから急いで見たんですけど、結構疲れました。ですね、なんかあんまりこう時間が経つのを忘れるぐらい面白かったっていう感じじゃなかったわけですね。見るのが疲れたってことはね。でこの原作の漫画もですね、アニメ映画もですね、どちらもまだ見てないんですけど、だからドラマで初めてそのストーリーを知るっていう感じなんですけど、まあ感想ですね、ちょっとこれからざっと雑感をですね言っていきますとですね、まあとにかくですね、その 主役のですね、すず、名字忘れちゃったんですけど、すずがですね、非常にぼーっとしてるんですね。もうこっち見てるこっちが嫌になっちゃうぐらいぼーっとしてる子でしたね。 でなんかあんまりこうなんていうのかな、女性的な色気もない、こう言っちゃ失礼なんですけども、女性的な色気もあまりない、感じられないような、感じさせないようなですね、そういう感じのキャラクターの人なんですね。でそのですね、ぼーっとしてるその鈴に対してですね、まあ鈴がまあ嫁いでいくわけなんですけど、その嫁ぎ先のですね、姑って言えばいいんですか、姑か、姑でいいんでしたっけ、まあ夫の姉ですね、義理の姉のですね、小野真知子が演じてる役があるんですけど、その義理の姉のですね、批判的な態度がですね、個人的にはちょっと共感できるところがありました。であと昔の話ということで、土間のですね、昔の家の土間の流しのですね、水回りのですね、流しのあるところの場面がですね、これはちょっときついなと思いましたね。ああいうシンクとかだったらちょっともう使いたくないなって、もう現代人のね、甘やかされたこの文明社会のね、なんていうかこうすごく甘やかされた感覚から言ってるんで、もうね、あまりにも物資とか公共サービス、情報通信手段とかがない、少ない時代の話なんで、もうね、現代人の感覚で見ていて発狂しそうになりましたね。なんかそういうので結構疲れちゃいましたね、見てて。僕時代劇も好きじゃないんですよ。水戸黄門とかですね、大岡越前とか、そういう時代劇とか、あれですね、西洋の時代劇も好きじゃないんですね。中世あたりのですね、なんかこう、なんかなぜか手が汚い人が出てくるのがありますよね。なぜか手が汚いですよね。中世のドラマとかってなんか手が汚いの多くないですか。あれが気になるんですけど、ああいうのとかがですね、なんかやっぱりなんかこう文明的になんかこう進んでないっていう先入観とか偏見がですねありまして、そういうのがなんかこう嫌になっちゃうんですね、見てて。綺麗ななんかコンビニエンスなですね、無菌状態、除菌された綺麗なアスファルトのね、行き届いた敷き詰められた世界みたいな、そういうアスファルトと蛍光灯のね、なんかこう清潔感のある世界っていうのとちょっとかけ離れてるのがなんかこう嫌になっちゃうんですね。まあ、ある種の潔癖症ですね。で、そういうのがあってですね、まあ見てて疲れたわけなんですけど、初夜のですね、まあ結婚して嫁いでいく話ってことで、初夜のですね場面が印象に残っててですね、傘の会話 これ見た人ならわかるんですけど、傘の会話っていうのが出てきてですね、でその傘なんか嫁ぐ、まあ、初夜を迎えた夫婦の、まあ、想定問答集っていうか想定問答があってですね、それをあの鈴のおばあちゃんが、おばあちゃんだな、おばあちゃんが鈴に教えるっていうシーンが ありましてですね、で、あのなんか夫の方、新婚の夫の方がですね、あの妻の方に傘を持ってきたかっていうふうにまずあの質問してですね、それに対してなんかニーナのものを持ってきましたとかって言うんですね、言えと、あの教えるんですね、あの妻がそういうふうに答えろと。で、さらにそれに対して夫がですね、それを指してもいいかというふうに質問したら、あの妻はそれに対してですね、どうぞと答えなさいという、会話があってですね、でそれに関してなんですけども、どうもですね、傘がですね、なんかこう、まあ、男性器のメタファーなのかなと思っちゃったりしてですね、でだけど、まあ、傘がその棒状のものということがなんかこう男性器のメタファーになってるのかなと思いながら見てたんですけど、そういうことはちょっとそういうことを、その棒状のものっていうことはその性行にはですね関係なさそうだなっていうのが分かったというか思いましたね。なんかな、あのじゃあなんでその女性の方がその傘を出すんだと、傘を持ってきたのがなんで女性っていうことになるんだと、傘の方は男性じゃないかということになって矛盾するので、それは関係ないだろうと、そこまでその直接的な比喩ではないだろうというのを考えながら見てました。であとですね、まあ、ちょっと話前後しちゃってその前の話になるんですけど、あの結婚式の挨拶の場面もですね印象に残っててですね、あの昔はあの伝統的な儀式が、まあ、あの時代のですね、そういった時代のですね人々の世界の全てだったんだなっていうのをですね感じながら見てました。やっぱり、まあ、今だったら、まあ、伝統にとらわれずに、まあ、今やりたいようにもう、友達同士だけとか、なんか、親兄弟だけ呼んで、まあ、小さく結婚式あげればいいやみたいな、なんかハワイで、二人きりであげればいいですねみたいな、なんか、キリスト教信じてないですけどキリスト教の教会であげちゃっていいですねみたいな、いいよねみたいな、そういう、適当 なんかこう思いつきでなんか今のフィーリングで決めちゃうみたいな、そういうのが今だったらあると思うんですけど、そういうのがないと、もう伝統的なやり方、昔からのしきたりが全てだと、もうそれを踏襲してやるのが当たり前なんだっていう、そういうなんかこう何十年もうな、もしかしたら100年以上とか変わらない、もう代々同じやり方でやってきた世界っていうのが、なんかこうずっしりとくるものがありましたね。なんかだいぶ前に解剖学者だったかの養老孟司が言ってたと思うんですけど、現代人は親と同じように生きてきた人がいない時代だみたいなことを、まあ言い方違ったかもしれないんですけど、そんなようなことを言っててですね、それをちょっと今思い出しましたね、話してて。でそれがまあその昔は何世代にもわたって、まあ親おばあちゃん、その前の世代と同じことをやってきた時代なんだなっていうのを、その伝統の重みっていうか重圧っていうか、そういうのもねやっぱり現代人の感覚で見てしまうから、ああまたうるさい車の音が、そういうのがちょっと嫌でしたね、やっぱり嫌でしたねっていうか、またその時代劇とかが嫌いっていう話に持ってちゃう、つながっちゃう話になるんですけど、で ね、そういう感じで、もう今はあの夫に内緒で妻が AV に出演する時代ですよ。もう夫のセックスでは満足できないんですみたいなとか、浮気するのは嫌だけども、AV ならいいかなみたいな、そういう感じで、まあ、ライト感覚でね、AV 出ちゃうみたいな、そういうのがもう同じ日本なのかと、どうなっているんだという感じもしましたね。で、あと二階堂ふみがですね、演じる遊女のですね、白木凛っていうのかなっていう役があるんですけど、その人がですね、まあ、第1回からちらっと出てきてですね、で、まあ、なんかキーパーソンになってるみたいなんですけど、その人がですねすごく気になりますね。でやっぱり普通にテレビでやってる、地上波のテレビでやってる年齢制限とかがつかない、誰でも見ていい年齢層関係なく見られるドラマなんで、まあそういう、まあ、遊女が実際に仕事をしているシーンとかは多分ないと思うんですけど、まあ、どのぐらい突っ込んでその描かれるのかっていうところがですね気になっています。でですね、ちょっとね、まあまたTVer で見るかなっていう感じになっちゃいますね。テレビでね、時間に合わせてもう見るっていうのがもう最近はちょっとなかなかやりづらくなってきててですね、忘れちゃうんですね。でうちはまあうち固有の事情なんですけど、録画するレコーダーがですね、ハードディスクレコーダーが壊れてまして、地デジが映らないんですね。でBS しか映らないんで、 BS または CS しか映らないんで、多分チューナーが壊れてるんでしょうけど、なのでまあ録画しておくこともできないということですね。それで、まあテレビ地デジだったら、地デジの番組だったらですね、まあリアルタイムで見るか TVer でやってるのだったらそれで見るかっていう感じになっちゃうんですけど、でまあ飽きるまで見てみようかなっていう感じですね。あとアニメ映画の方がですね、 Netflix で配信されてるんで、それもちょっと見ようかなっていう感じですね。多分まあ普通のなんかこう ぼやーっとしてた女の子がまあ時代の波に翻弄されながらですね強く生きていくという、そういう話なんだろうと思うんですけど、まあいろいろな場面のですね描き方とかですね、メッセージとかそういったものが読み取れればいいなという感じで見ていきたいなと思っております。でですね、今日はですねちょっとあれなんですね、ネットでですね、さっきちょっとウェーブズのプラグインの話をしたんですけど、UAD っていうですね、もう今DTM の音楽制作とかの話になっちゃってるんですけど、UAD ユニバーサルオーディオっていうメーカーのですね、システムがいいなと思ってですね、欲しいなと思いましたね。なんかサウンドハウスでちょっとレビューを見たんですけど、なんかウェーブズのプラグインよりいい、リバーブだったかがね、ウェーブズよりいい、アイゾトープよりいいみたいな、あ、ウェーブズ アイゾトープの出番が少なくなりましたみたいな、ウェーブズ、いや UAD をですね、なんか褒めるコメントがあってですね、でやっぱりすごい高いですね。専用ハードウェアですね、 DSP、ハードウェアのプロセッサーがですね、まあ、8個とか入ってるやつとかですね、そういう、まあ、外付けのですね、ハードウェア、DSP のハードウェアとプラグインのソフトウェアのセットでですね、組み合わせて使うものみたいなんですけど、まあ、パソコン本体に負荷をかけずにですね、いろんな処理ができるということらしいですが、まあリバーブとかね、SSL の 4000のね、あの SSL4000 のあのコンソールのあのチャンネルストリップとかそういうのを使ってみたいなと思ってます。でまあね、何十万円単位のものなんで、まあ、そう簡単に買えるものではないので、最上位機種が70万円超えだったような気がするんですよね。まあそれはちょっとまあ最初には買えないんで、まあ、20万円弱ぐらいのやつを目標にお金貯めて買いたいなと思ってるんですけど、まあそれで思い出したのがあれですね、最近の MacBook Pro の最新版のですね、 MacBook Pro がなんかちょっと熱の問題で、あまりこう、いいイメージないですね。なんか熱暴走じゃないですけど、なんか Core i9 のやつが熱くなりすぎちゃうのかな、なんかあまりこういい感じじゃないですね。はい、ああそうだ、あとあれですね、そうだ、オーディオインターフェースもですね、前はRME のですねベビーフェイスだったかなみたいなやつ、それが欲しいなと思ってたんですけど、それより上のですね、なんかオーディオインターフェース、外付けのオーディオインターフェースにですね、なんか綺麗なディスプレイがついている、高精細な綺麗なですね EQ のカーブとかが綺麗に表示されるディスプレイがついてるやつがあってですね、あこれはいいなと思って、それも欲しいなと思ってるんですけど、でそれがですねすごい、なんかものすごい高いサンプリングレートのですね、ハイレゾ音源に対応しててですね、ヘッドフォン端子が2つあるってやつなんですけど、それはいいなと思ってますね。はい、ということでですね、もうなんかこう話が あっち行ったりこっち行ったりする話なんですけども、まあこれからですね、これをちょっとまあ適当に編集して、編集しないかもしれないんですけど、取って出しで出しちゃうかもしれないんですけど、それで、そうですね、はい、そんな感じでちょっと一回止めます。